こんにちは、門垣敏子です。今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職です。人生のヒントにぜひなさってください。今月もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。さて4月に迎えて、多くの人たちは新学年とか、また新たな社会に出て、始まっているわけですからね。ほぼ4月も1ヶ月経って終わるとしてきてますから、新しい生活の中で皆さんそれぞれの人生を進めていっていることと思います。その人生を進めていく上において、自分というものをしっかりと掴んで皆さん生きているだろうか。
その
会社に勤めて新たな会社で働きかけて、インドの人の言葉ですけども、まるで機械のような人間になってないだろうか。もう決まったことだけをコツコツしていく、朝に起きたら朝食を食べて、昼になったら昼ご飯食べて、晩になったら晩ご飯を食べて、それが当たり前となってやってきている、昔のお坊さんというのは晩ご飯食べなかったんですよね。
そうなんですか、
はい、朝と昼だけ、晩は不要というね、でそういうふうな生き方してたんですね。やっぱり、ね、寝る前に本来いらないんでしょうね、昔はそういうふうにしてましたって言ったら、あの妻からまずあなたから始めなさいと言われましたけど。
そうですか。
で昼間、ね、で仕事をして、終われば友人と会食とかして、で家庭なんか入って、ね、あの安らぎを得たりもしますけど、そして休日になったら遊びに行って、もちろん夜になったら寝る。もうどうでしょうか、機械のような、同じことを繰り返す、そういう生活の中にどっぷりと浸っていないでしょうか。その中で自分というものをしっかりと掴んで生きている方がどれだけあるでしょうか。この人生というのを考えたときに、前もこの番組で話したことありますけれども、もう朝ドラも終わりましたけど、アンパンマンの、話ですね、あの歌は本当に問いかけてますよね。
そうですね。
何のために生まれて、何をしてあなたは生きるのか、何のために生まれたの、何のためにあなたは生まれたの、知らんよ、そんな両親が作ったん、僕自分でそんな生まれたこと思ってないもん、というのが普通一般的な方の言い方ではないでしょうか。中には両親ガチャとかいうね、言葉を出しますよね。あの人は裕福な家庭にあの子は生まれた、僕はこんな貧乏な家庭に生まれたとかね、それから離婚したとか しないとか、いろいろそういう両親の影響をあってするって、実はそういうものも全てあなたとの縁によって起きているんだよということですね。ですからよく自分自身を知りなさいと言ったときに、私はこういうことが苦手やとか、こういうことが好きだとか、そういう人間ですって言い方をする方あるんですけど、本当の意味で自己鑑賞ができているかなっていうのが言います。ですから、新しい年度入って頑張っている人たち、一度自分というものをじっくりと見つめていったら、そしたら、あの自分がこの現象に対して反応している、この自分の心の癖がこういう反応している、そういうことが分かったら対処ができます。それが分からないと、もうそれに流されていくだけでいろいろありますね。だから社会に出たらいろんな人間関係とかありますよね。だからこの世で修行って言いますけど、修行というのは人間関係ですよね。全て自然との間で修行はしないですわ。普通修行って言ったら竹に打たれたりとかいうことはしますけど、あれはね、やっとるものは快感ですからね、修行はおませんですわ、はっきり言って。
そうなんですね。
それはできる、僕もしましたけどね。なんか若い時やからこそできるんであって、だからああいうふうにね、行をしてたらね、やってるというなんか変に自負心が出てね、 俺はこんだけしてんだよとかね、どやっていうね、そういう姿をお見せになってしまう。
自己陶酔に
一つ。そうそうそう。だから本来の修行じゃなくなってね、本当の修行っていうのは人間関係ですよね。ですから、お釈迦様も、この世は宿泊苦であるってよく言われています。生老病死、ね、老いて、病にかかってやがて死んでいくという死の恐怖というものを本質的に持っている。それから、出会ったかて子供とも夫婦も全ていつかは別れていく。この愛別離苦っていうのもこの厳しいですよね、はい、それから業縁成苦っていうのがある。肉体的なもう分かっているけどやめられないっていうね、その肉体的な改革に対して、例えばタバコもそうやし、お酒もそうやし、そうですよね。それから温蔵エクといって、みんないい人とばっかりに出会うものではない、やっぱり、自分に対して腹立つ人たちもいたりするという。だから世の中ってこういう言葉も、この言葉面白いなって前語ってたんですけども、はい、捨てる神あれば拾う神ありっていう言葉ありますよね。
聞きます ね、はい、ね、
これね、なんで神にしたんだか面白いなと思って、あれ本来人でしょ
なるほど、
ね、助けてくれる人もおれば、はい、私をないがしろにする人もいてるっていう、はいはい、ね、あれね、捨てる人もあれば拾ってくれる人もありということわざにせずに、そこに神という言葉を当てはめているこのことわざ、うん、面白いなと思ってますね、
はい、
ね、そう、全てはそれも神の計らいというのは何でしょうか、まあ、私からすれば、あ、そうやわな、人間全てみんな神の子ですから、神の子は神ですから、だから、あ、私にとって、あ、この人は、まあ、爪とか当たる人、ね、捨てる、ね、神、ね、この人は私を救ってくれた神、ね、拾ってくれた神、お互い神なんだよねっていう、そういう神、神という、この神という言葉を使って、こういう表現している、あのことわざっていうのは面白いな、と思っています。そういう人間関係の中で自分の心の癖というものをしっかりと把握していなかったら、ただそれに流されて同じ失敗をどんどんして苦しむ中に浸っていく。そういう意味において、このインドのある行者が言ってます。自分の心の癖を丁寧に一つ一つ文字に書いていきなさい。そして自分の心とはどういう癖を持っているのかということをしていきなさい。まず自己干渉、それができてなくて神に祈ったりとかしたりしても、あなた自身は本当に救われることはありませんよ。自己を見る自己干渉の心、それは大事ですよというふうに言われました。そして私たちは今この世に生まれてくるのは、お釈迦様の教えに12の因縁というものを持って生まれてきていると。これは12因縁なんですけど、これまあ、画面ではなくて言葉で喋っていきますから、まあ12因縁というのはどういうことなのかっていうのは、まあ皆さんこんな言い方がありますけど、これもインターネット通信ですが、ネットで調べてくださいませ。
そうですね、本当そうですね、
はい、これも、インターネットで12因縁っていうふうに引いたら、はい、AI でもちゃんと答え出してくれますから。
そうなんですね、
はい、それを見ていただいたと思いますが、12の因縁がある。それを見たときに、前もこの、番組で話したことありますけど、そうか、再度こう認識したっていうことがあるのは、私前もこの番組で、人間というのは赤ちゃん見て、みんなおぎゃおぎゃと言って綺麗なね、本当に赤ちゃんを見ただけでも癒されるというかね、はい、そういうだから、おぎゃと思った途端に地獄の悪魔から生まれてきてってね、ねえ、この顔は一体こいつは悪魔の子かなんて誰もいない、みんな天使のような顔してから、うん、みんな天国で、修正されて綺麗な心になって出てくると。一旦12の因縁だけど ども、一旦一応最低限修正されて、清らかになって、そしてこの世に生まれて、そして十二の因縁に従って生きて、またこの世の欲望に浸って、また同じように間違って苦しむ世界に行き、そして修正して、また出てくる。修正されてると思ってたんですけど、100% 修正ではなかったんだっていうね。そういうのがこの後気がついて、これはインターネットで AI が書いてた見て、と思ったんですけども、人間というのはこの世に生まれるには無明、悟ってないから生まれてくるんだって、真理を知らないから生まれてくるんだって、真理を知って悟ってしまった神の子として目覚めた人は、もうこの地上界に何らかの使命を持って、生まれてくる以外、生まれさせられることはない。そしてその無明迷いの心で、過去世でいろんな行いをして自分の意識に癖を作ってしまう。その癖をが 100% ある程度修正されるのが修正されずに、そのまま、4つ目の明識ってあるんですけども、赤ちゃんが、お腹の中で最初の、五体が形成された時に、その五体に、魂として入ってくる。そして魂と入って自分の肉体五体を、手足あるというような格好で確認して、そしてこの世にパッと生まれてきて、その五感を持っていろんなものを触ったりし、また聞いたりとかして、やはり、自分のこの肉体に感覚で触れるものの気持ちのいいもの、それは受け入れるけれども、嫌なものを排除していくという、そういう中で、好き嫌いとかの感情になってくる。そして今度肉体に宿ったら、その肉体を維持するための自己保存のエネルギーが出てくる。好き嫌い、良し悪し、そういうもので判断して、この現象は私にとって良いのだろうか、からまた、悪いのだろうか、そういう自己中での良し悪しの判断をしていく。そして、その判断から一つの執着、いろんなものに対しての、そういうものが、体、心に染みついてくる。そしてやがて年を取って、で最後12年の11番目にまた生まれるという、その頃に書いてある文字を見たときに、そういう執着で生きたその行為の報いによって新たな生存をまた受けることになる。そして生まれたら生老病死、同じように、無明からそれぞれの段階言いましたけど、来世でも同じことを繰り返してまた苦しみを作っていく。それが人間なんだよっていうのに、このね、その行為の報いによって新たな生存を受ける。だから私たちは生まれてこなければならない、生まれさせ、まあ自分で自身生まれ、やはり神の子、仏の子としてのやはり本心と言いましょうか、プライドと言いましょうか、それがありますから、私も本当に神の子、仏の子として目覚めたいんや、今度の地上に降りて本当に目覚めるんや、そういう根本的欲求はあるんでしょうね。欲求があるからそう出てこないけど、でも、それはその欲求、すなわち自分で求めるものでありながら生まれさせられているっていうか、そういうようなところが、この報いによってというその言葉を、で、報いね、報いなのか。自分自身この地上に生まれてきたのは、自分が未完成だから、だから生まれてきているのか。完成したらもう二度と生まれなくても済む。この、地上という厳しい世界で生活しなくてもいいって、そういう感じに、なっていくんだな、あそうなんやっていう、そういう思いが出てきて、再度十二因縁というのも読み返したというか、それを思い返したんですね。ですから 今あなたが生きているその生き方、この世で自分の心の癖を修正しなかったら、また来世でも同じことを繰り返してまた同じ苦しみを受けていきますよ。自分の心というものを見つめて正しい方向に行きましょうというのが十二因縁なんだなと思って、でこのインドのこのアルヨギの講話ですけどもしてて、そうかと思ったのが、人間というのは面白いですよねって。普通生物学的な観点からすると、例えばいろんな植物でもそうだし、動物でもそうですけど、馬だったらサラブレッド、あれも人間が作り出したもんですもんね。でサラブレッドの馬には良きサラブレッドが生まれて、ね、良き競走馬としてしていく。これは動物ですけども、今度、植物とかにしてもずっと品質改良してね、良いお米とか、そういうものをずっと改良していったら、良い種には良い芽が出るということで、やっぱり良い、ものができてきますやん。ところが、このヨギが喋ってるのが、笑ったんですけど、人間というのはそれに当てはまらないな、って言ってね。ね、確かにね、お医者さんの家系には皆さんそれぞれお医者さんなんていう方々もいっぱいいらっしゃいます、はい、ね、そういう方もいらっしゃいますけども、でも家庭によっては、例えば、大学教授の家に生まれた、人がね、全然違う、また文学者の家庭に生まれた子供がね、全然文学に興味ないって、他の方の音楽の方へ行ってしまったりとか、全く違う方向に行ってしまう、一体これは何なのかって、それを考えたときに、そこには天性の秘密があるのだと語っているんですね。それぞれの魂は、確かにその家庭に生まれるのは、その家庭の人たちとの縁があって、似通った波動があるからこそ、生まれてきているわけだけれども、でも、個々の魂は、過去に生きた、その経験が違うのだって。人間というのは、この上で突然ゼロからパッと出てくるわけではないって。過去世からのそういう縁があってこそ出てくるんだって。過去世からの縁でそうなったということにしなかったら、例えばたった、10歳ぐらいしか生きなくて病気で死んでいく人たち。で、健康で生まれて、ね、最後まで長寿の社会ですか、今だったら100歳越すのが結構いっぱいいらっしゃいますもんね。100まで生きれた魂と、そして、去った5歳、10歳で病気で死ぬ魂と、たった一回こっきりの人生だったら、こんな不公平を、そんな世の中を神が作り保ったのだろうかって、違うということですね。それぞれその縁性を持って生まれてきているのだって。そういう意味において、この天性、人間は三世を貫く命であるということを、やっぱそれを知ることも大いなることはないでしょうか。だから今のあなたの生き方が、来世にまで影響しますよとなったら、おっとどっこいになりません？
ちょっとドキッとしますね。生まれ変わるときには真っさりになると、勝手に思ってますので、ね。
僕もそう思ってたよ。はっきり言って。まあそうかななんて思ってしてたら、あなたの今の生き方が、来世にまで影響しますよ、それを皆さん知らないだけだって。人間は死んだら無ではないっていう、でそういうところがね、ありますね。このインドのそのヨギの話の中でも笑いながら読んでたところもあったんですけども、人間ね、死ぬだろうって言って、病気で死んだら、ああ僕は死んでしまったと思う。そしたら神がね、その魂を揺り起こしてね、おいお前何してんねんとかで、ね、語りかけてくれるんで、いや私は死にました、死にましたって私と語ってるではないかって、
はい、
そしてまた戦争でボーンと死んでしまったって、あ弾で僕死んだって、大砲の弾が当たって、ミサイルが当たって、自分自身があ 死んだと思って、あの世にいて私は死にましたって。今私は死にましたと思ってるお前ゴリではないかって、人間というのはそういうものではない、一旦死んだらおしまいではないのだって、あの世があるのだって、でそういうふうなことをこのヨギが喋ってたのを見て面白いなと思ってしてたんですけどね。だからある意味この前も今年も3月11日に追悼の式典がありましたけど、はい、僕から言わしたら多分あの世に旅立った人が哀れだということで皆さん黙祷なんてやってますけど、あの世に帰った人たちからすればごめん私だけ先楽させてもろて、うん、君たちは大変だねって、インフラも潰れてしまって生きるに大変だろう、本当にごめんね僕たちだけ先楽に世界に行ってしまって、そういう目で見てるのが、うん、魂じゃないかなと思ってもするわけですね。
でもすごい単純な例えにするとすごろくの上がりになったわけですね。
そうですね、
ね、
ある意味において ね、
ね、そっか、
うん、だからそういうことが感じられるということで、だから今のあなたの生き方が、ね、来世にも関わる、それを知って生きることって、そういう意味においてね、私だから死刑なんか大反対なんですよ。
あ、
この世でちゃんと修正させろって、解放させるな、
はい、
肉体から解放させて自由にさせて何するのだって、
うんうんうん、
その人はできる限りこの世で生きさせて肉体にとどまらせて、
うん、
そして自己反省というものをきっちりして、でそのこの世の生き方が来世にも関係するというわけだから、来世にまでそれをまた引きずらないようにそのように、指導する、それが人類の幸福だっ っていうの。で実はこのヨギがしてるんですけど、ある赤ちゃんをパッと抱いた時に私の手が震えたって書いてるんです。なぜならばこの魂は前世において多くの人々を殺戮した魂が今この子供になって出てきていたのだ、この子供を抱いた時にこの子供の過去世のその修正されていない全ての情景がいかにむごたらしいことをしてきたのかがつぶさに分かり、一瞬この子供を落としそうになったって言ってるね。だから 100% ゼロにはなってないっていう、そういうことなんですね。なんかそういうことで私たちの今の生き方が来世にまで影響するとなったら、もうちょっと自分の生き方というものも考えていくって、それも大事なのではないのかなと思ったりいたします。そういうことで、4月新たな生活を始めている方々、社会のそういう、まあ大体世の中の価値観というのは世の中のそういう大勢の人が持っている多数派の価値観に過ぎすぎないわけですから、うん、それが正しいかどうか分からないですよね、うん、そういうことの中で本当に自分を見失って世の中の価値観に流されて振り回されて生きる気ではなくて、自分というものをしっかりと確認して、自分はどういう人間なんだ、自分はどういう癖を持ってるんだ、そしてこの癖を持ってたらこれから世の中渡っていくのに大変だなとか、そういうようなことをしっかりと認識した上で、うん、4月からの新しい年度を歩んでいっていただいたらなということで今日話を持ってきました。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。どうもありがとうございました、
はい、
次回の配信は5月25日を予定しております。次回もぜひお聞きください。